ぬらりひょん内田の妖怪百鬼ラジオ。さあ、クリスマスも終わりまして、カウントダウン2014年も終わりが近づいてまいりました。皆さんもですね、早っと思ってると思います。もう終わりかよと。1年は本当に大人になると早いですね。もうなんかね、気づいたら年末になっているという、この、で大人になると12月は忘年会が多いですから、もうえらいことですね。気づいたらもうやれ年賀状、やれ忘年会ね、で仕事納めだ、年末進行だってね、もう大変ですよね。もうね、お仕事納めされてる方多いと思うんですけれども、お疲れ様でした。ちょっとね、肩の力抜いて楽しんでいただければと思います。さてさて、忘れないうちに告知をさせていただければと思うんですが、百妖怪のライブが、ありまして、こちらがですね、セントメロンパンヌ学園ボリューム34というイベントにですね、出場させていただきます。これが、2015年1月16日の金曜日、18時半開場ね、そして19時開演ということで、夜の7時から開演、高円寺のですねクラブルーツというところで、行われます。こちらが、音楽ライブなんですけれども、まあ、声優さんが、中心で出られるということで、あのガルパンの秋山殿やられてる中上郁美さんですね、そして今田トムさんのですね、もう企画しているメロンパンの学園、こちらに出させていただきます。はい、私何度かですね、お客さんとしてこのライブ、行かせていただいて、これはぜひ百妖怪出していただきたいということで、学園もの的なですねテンションの、女性ばっかり、基本的にはあの出演者女性ばっかりのライブにですね百妖怪出させていただくので、多分ぬらりひょんはあの隅っこの方でおとなしくなってるか、もうなんなら客席でですねもううなずいてるだけかもしれないですね。やっぱりね、女の園みたいな感じになってるところにぬらりひょんがどう入っていくのか、そして入っていかないのかみたいなところもですね、ぬらりひょんの毎回のおたげとか、気に入ってるごく少数の方は気にしていただければと思います。特典付き前売り券が2000円で、通常前売り券が1500円で、当日券が2000円ということで、ドリンク代は別ですけれども、非常にリーズナブルな、ライブになっておりますので、皆さん、E プラスの方でご予約していただければと思います。セントメロンパンヌ学園、百妖怪頑張って、2015年はですねバンバンライブをやらせていただければと思います。
妖怪百鬼ラジオ、
つくもや。妖怪の名前って変換しづらくないですか？そんな時はこれ、妖怪名 IME。 うぶめだってけうけげんだって一発変換、妖怪名 IME で検索。つくもや
妖怪百鬼ラジオ、
妖怪ニュースサイトヤギョー。私まずですね、これは言っておかなきゃいけないなというニュースがございまして、悲しいニュースなんですけれども、小説家の、光月日の輪先生が、12月24日のクリスマスイブ、この日にですね亡くなられたということで、光月日の輪先生のご冥福をお祈りするとともにですね、今後は、本当にですね作品をまたより愛していきたいなと思ってます。はい、光月日の輪先生は妖怪アパートの優雅な日常、これ代表作なんですけれども、いっぱい妖怪ものとか、児童小説書かれてまして、私、真の姿ぬらりひょんの方でですねプロデュースをやらせていただいております。妖怪の朗読会、こちらの方にですね、原作を使わせていただいたりとか、光月日の輪の怖い話というやつをですね朗読させていただいたんですけれども、 短編のオムニバスになってるやつなんですが、その中から何点か朗読させていただいたんですが、非常にお世話になりました。あの水木しげる先生のファンとしても有名な方ですし、本当に今後もですね、光月日の輪先生をリスペクトしてですね、支持して、師匠と仰いでいこうと思っていた矢先だったので、非常に残念です。直接お会いしてお礼を、メールなどの連絡だけだったので、直接お会いしてお礼を言うこともまだできていなかったので、非常に残念なんですけれども、光月日の輪先生のご冥福と、そしてまたですね、人間として体は亡くなってしまったのかもしれませんが、光月日の輪先生というこの存在はですね、亡くなりませんので、作品の方もまた読み返したりして、行こうかなと思ってます。光月日の輪先生、本当にありがとうございました。このしんみりした空気終わりということで、行きましょう。次のニュースというかですね、先週妖怪の聖なの年ニュースっていうのをやったんですけれども、今年は面白いニュースが多かったですね。だんだんなんか本当にメディアがネット化してるというか、本当に面白素人さんを探していこうみたいな方向に行ってるのがちょっと面白いなとは思ってますけれども、ニュースのコーナーなんですけれども、百妖怪のですね、今年の活動を、皆さんにまとめてお伝えしたいなと思ってます。百妖怪というこのアイドルユニット、アーティストユニットなんですね、細かく言いますと、なんですけれども、昔私が作った音楽ユニット、ぬらりひょんが踊り狂うっていうですね、コンセプトの音楽ユニットがあったんですけれども、全く需要がなかったのでやってなかったんですね。でそれに知り合いの私妖怪かもしれないって言い出した声優の友達を入れて、スタートしたのが百妖怪ということで、今年はですね、ビッグサイトのアニメジャパンでデビューさせていただいて、上野水上音楽堂ですとかいろんなところでライブやらせていただいて、非常にありがたかったです。今絶賛アルバム作成中なんですけれども、まずこの百妖怪が今の、こういったユニットの形でデビューしたのが、私の中でのニュースかなと思ってます。でいろんな漫画家さんがイラストなど、協力してくれて、まだ発表はできないんですけれども、今スタッフの方というか、このメンバーですね、その制作のメンバーの方も非常に豪華な方が集まってくれてますので、2015年はバーンとやっていこうかなと思ってます。はい、まずアルバムを今作っているので、こちらをしっかり仕上げていきたいなと思ってます。であとはですね、妖怪オンリーっていうオンリーイベント、私プロデュースをやらせていただいてたんですけれども、こっちが全然できてないので、これに関して事務作業とかの限界もあるので、妖怪オンリー、妖怪おろし菓子、これをですね引き継いでやりたいという方がいらっしゃったら、その方にですねお願いしようかなと思ってます。いわゆる妖怪テーマの同人誌とかグッズとかの即売会ですね、これはちょっと2015年は私しきりでやっていくのは難しいなという感じになってきてます。ちょっとやっぱり毎月ですね、音楽ライブやっていきたいなと思ってますので、そして、今年はですね、百妖怪っていうのの立ち上げもあったんですけれども、まだ立ち上がってんのかっていう疑問はね、あるんですけれども、なんか3歩進んで2歩下がる的な感じで徐々にやっていってますけれども、妖怪の朗読会5回目を夏にやらせていただいて、また近々やろうかなと思ってるんですが、いろんな方気に入っていただいて、ドラマ CD にしないかというお声を劇団にいただいたので、ちょっとそういった部分も作成していこうかなと思ってます。こういったあたりが今年のぬらりひょん内田の活動かなと思ってます。はい、
妖怪雑記ラジオ、
妖怪イケメン計画。はい、このコーナーはですね、高尾の山カラスがあらゆる妖怪を無理っくりイケメンにしていこうというコーナーでございます。はい、先週の放送でですね、ヌラ様が妖怪の聖なのねランキングなるものをやっていまして、今回イケメンにする妖怪は、その中から一つピックアップしてやっていきたいと思います。はい、今回イケメンにする妖怪は 泣きババアでございます。はい、まさかのですね、女性なんですけれども、こちら男として考えていきますよ。泣きじじいでいいですかね。うん。で、ノラ様は、野々村議員さんを思い浮かべたんですけれども、私の場合ですね、泣きババアというか泣きじじいと言って考えたのが、織田信成選手だったんですね。泣くじゃないですか、よく。織田信成選手って人のために泣くんですよね。まあ、そこが素晴らしいなと思うのが一つと、あとまあ、ビジュアルがね、もうそれで固まってしまったので、ま、そちらの方で皆さんお願いします。で、性格なんですけれども、まあ、その、人の痛みに敏感なんでしょうね。人のために泣くというか、人よりも泣くっていうことは、人の痛みを自分の痛みと考えて泣ける人だと思うので、素晴らしいやつだと思います。すっごくいいやつだと思います、この人。で、本人より、わーわーわーわー泣いてしまうので、辛い本人自身も、自分より泣かれると、こう、逆にどうでもよくなってくるというか、なんで、あなた私より泣いちゃってんのよ。私が辛いのになんであなたが泣くのよ。みたいな感じで、その辛さを軽減してあげるというかね。ほんと素晴らしいですよね。癒しです、この方。うん。泣きババアね。すごく癒しでございます。で、こう、デートコースなんですけれども、映画とかもいいんですが、映画館に行ってしまうと、そうですね、人の迷惑、になるぐらい泣きそうなので、うわうわうわうわ泣いて、ちょっとうるさいよ、みたいなクレームが来そうなので、映画を見るにしても、お家で DVD を借りて、見るのが、見ながら泣くっていうのが一番安全というか、のんびりするんじゃないかしらね。で、もうどこでも結構なポイントですぐ泣くから、もう見てるこっちも楽しいですよ。DVD そっちのけで隣見ちゃうよね、みたいな。まあなんか癒し系ですよね、泣きババア。完全に癒し系になってるんですけど、私の中で。うん。まあこういうね、妖怪というかイケメンもいてもいいんじゃないかなと、私思います。あんまりね、キラキラキラキラ何でも完璧でやっちゃうと、やっぱ疲れちゃうじゃないですか。普通に考えて。なのでこういうちょっとね、お茶目というか、ちょっとユニークなね、人もやっぱいた方がいいんじゃないかな、と思ってイケメンにしました。で、最後、セリフなんですけれども、ヌラ様、需要ありますよ、ヌラ様。なので、ヌラ様のセリフが、私は聞きたい。なので、ヌラ様、お願いしてもいいですか？
いいよ。
ありがとうございます。なので、じゃあ、ヌラ様、セリフの方、一丁、お願いします。
君のために泣くのは、君に笑っていてほしいからだよ。
なんといいじゃないですか。いいですね。これ自分でセリフを考えた割に、このセリフ言ってもらいたい女の子結構いるんじゃないかしらね。これ胸キュンセリフだと思いますよ、結構。うん。で、私ですね、ここまでイケメン計画やってきて、そろそろ思うんですが、ゲーム化とかしちゃったりしないですかね。私考えますよ、イケメンになる妖怪を。どんどんどんどん。考えていきますよ。キャラクターはですね、結構いた方がですね、108ぐらい。煩悩の数と同じぐらい。ね、攻略対象多い方がいいですもんね。なので、来年はぜひゲーム化をよろしくお願いしたいと思います。はい。こういう感じで今回は終わりましたが、このコーナーもですね、ご意見ご感想、あとこの妖怪をイケメンにしてよっていうのを、常に募集しておりますので、ツイッター、ホームページの方などによろしくお願いします。
妖怪雑記ラジオ。
妖怪たちのはちゃめちゃ推理コメディ小説、そこのけもののけ事件帳。
ドラキュラが血を飲んで毒殺された。
妖怪ならではのトリックを意外とロジカルに解いていきます。笑えます。
電子書籍ブックウォーカーオドロンノベルスにて、
そこのけもののけ事件帳よっのけのけ。
妖怪雑記ラジオ。
大人の妖怪図鑑。さあ、おバカ妖怪図鑑をですね、若干リニューアルしまして、行けるところまで大人の妖怪図鑑で行ってみようかなと思ってます。 単純に大人の妖怪図鑑に変えた理由はですね、君たち好きでしょ、下ネタとかエロとかね、すごいんですよ妖怪の世界。それをですね、リスナーの皆さんにお伝えしたいということで、一発目はですね、ちょっと、まあそんなに直接的なエロじゃないのかもしれないんですけれども、ちょっとマイナーなんですけれども、この、妖怪というかお話から紹介したいと思います。アワビの会。千葉県の岩和田海岸にいるという巨大なアワビ、大きな傘を広げたほどの大きさで、これに触れると暴風雨が起こると言われる。ある女が漁師の男と逢瀬を楽しむため、わざとこのアワビに触れて暴風雨を起こし、男を漁に出かけさせなかったという伝説がある、ね、ここだけ見たらすごく普通の話なんです。つまりでかいアワビが海岸にいて、それを触ると暴風が起きると。で、ある女が漁師の男とね、合いびきですよ、逢瀬を楽しむためにこのアワビに触って暴風を起こして、男を漁に行かせなかったと。はいはいはいはいはいはいはい、はい、これどういうことですかと。ピンときたでしょ皆さん。ある女がね、大きなアワビに触って、暴風を起こして、男を漁に出かけさせなかった。新妻がアワビに触って、旦那さんを仕事に行かせなかった。と考えると、謎が解けましたね皆さん。いや、エロい。なんてことだ。アワビの貝ね、すごいですよ。暴風が起きるっていう表現がですね、これ当時もそういうのいろいろあったんですかね。まあ女性のリスナーさんもいらっしゃるんでね、あの深くはですね、突っ込みませんけれども、なんか何言っても下ネタみたいに聞こえるようになってきましたね。深くは、突っ込みませんけれども、ちょっとですね、話をここから広げすぎるのもね、良くないかなと思ってるんですけれども、暴風を起こしたと。暴風雨ですね、水分的なもの、もう最低ですねこのラジオ、まあね、アワビとかですね、そういう快適なものを女性に例えるっていうのは、あの多く見られまして、ハマグリ女房っていうのは昔話でもありますけど有名ですよね。大きなハマグリをね、漁師が捕まえて、これ逃がしてやったらですね、あの美しい女房が訪ねてきて、奥さんになったんですね。で、その奥さんが作るですね、料理は出汁が効いてて全部美味しいと。で、特に味噌汁がうまいっていうことだったんですけれども、ある日ですね、あの料理を作ってるところ覗くなって言われてたんですけど、この旦那が覗いたところ、あの鍋の上にまたがってですね、お醤水を鍋に入れていたんですね。そう、この奥さんはハマグリの化身だったんですっていうのがハマグリ女房なんですけれども、そういうハマグリとかですね、アワビとか、どこのことを言ってるのか分かりませんけれども、女性に例えるというのは、昔から、洋のですね、東西を問わずあるようでございます。はい、なんかね、猿が海に行って貝に挟まれたみたいなですね、昔話とか神話もあるんですけれども、これって何をね、指を挟まれたなんつって言ってますけど、何を表現してるのかなみたいなのはですね、結構ございますよ。というわけで、なんかね、クリスマス終わりでこんな感じの企画になっちゃいましたが、来年もぬらっとしたこのテンションでですね、やらせていただければと思います。妖怪百鬼ラジオ、2015年も聞いてくれないと語っちゃうぞ。
妖怪百鬼ラジオ、
この番組は青春マッドハニーエンターテイメントシステム&パブリッシュメント、タイムリーオフィス、そしてリスナーの皆様のご好意により作られております。